はい、日曜日の競馬が終わりました。寒い日が続きますね。今週は月曜日から、4日間ほど、私の故郷であります北海道の根室に、帰省しておりました。例年よりもちょっと雪が多めで、実家の雪かきする男手がないもんですからね、これは私が行かなくちゃと思いまして、行ってきました。飛行機中標津便、北海道の中標津というところにで降りるんですけれども、あんまりその搭乗率が芳しくなくてですね、夏場でも去年あたりはひどかったですね。搭乗率 20% 以下なんていう時も珍しくなく、ただ、今週の月曜日帰った時はですね、珍しくボーイング737ですか、180人乗りだそうですが、これがほぼ満席でしたね。へーと思って、珍しいな。ただこの2月というのはですね、やっぱ北海道もシーズンオフですから、飛行機代が早割で取るとすごく安いんですよね。ものすごい値引き率で、正規の料金だと往復で9万5000円、約10万円近くするんですよ。それがですね、旅割 X っていう、2月の一番その割り引かれる時ですとね、片道9000円、往復で1万8000円、この機をですね、逃す手はねえなということで、本も書き終わりましたしですね、帰ったらやっぱ満席ということで。で、中標津空港を降りて、そこから根室、私の実家の根室というところまでは、だいたい78キロぐらいあるんですね。車で1時間ちょっとなんですけども、普段ですと私の妹が車で迎えに来てくれるんですが、何せ超ビビりでしてね雪道絶対運転したくないというやつで、しかも本当に気温が低くてアイスバーンになってんですよ。あ、これ危ねえなと、悪いけど迎えに行けないよということで、じゃあ連絡バス、シャトルバスが出てるもんですから、それに乗ると。で、大抵ですね、それも私を含め 4,5 人乗ればいい方なんですよね。それぐらいしか普段乗らないんです。ですから、ゆったり、座っていけるんですが、なんとその、根室行きのシャトルバスも満席、ほぼ満席状態。席が埋まってんですよね。珍しいこともあるもんだなと思って。で、乗ってるその乗客の顔ぶれというのが、若い学生さんでしたね。大学生なんだろうなというふうに、第一印象を思いましてね。卒業旅行かなと。よく、こんな辺鄙なところに、何もないところに来たもんだと。夏ならともかくですね、冬なんて、流氷見に来る、物好きが、ちらほらいる程度で、どうなんですかねと思ったら、で、私一番後ろの席にいつもバス座るんですけどね、5人掛けじゃないですか、一番後ろって。で、日が当たらない方の左側の一番後ろというですね、そこが、指定席なんですけども、いち早くそこに座って、ぼーっとしておりますとね、続々とその乗ってくるわけで、その5人掛けの私の隣の席は空いたったんですが、3人学生、若い男の子が3人座ってですね、で、2時間かかるんですよ。終始ぺちゃくちゃ喋ってんですね。男なのに、よう喋るやつだなと思って、うるさくて寝られないんですよ。私、乗り物に乗ったらですね、寝ない人なんですよ。寝ない人間だったんです。寝ないですね。よく電車内でこっくりこっくりやってる人いるじゃないですか。船こいでる人。あるいはバスとかその乗り物に乗ったらすぐ寝ちゃう人いますけど、私絶対寝れないんですよ。いや、寝れなかったんですね。なんで寝れるんだろうって不思議に思ったんですが、最近50も過ぎますとですね、うつらうつらするんですよ。あれと。なんか年取ったのかなと。飛行機の中でもですね、こっくりこっくりこう寝ることもあるぐらいになってきまして、で、バスの中でもじゃあちょっと寝ていこうかなと思ったら、その兄ちゃんたちがペラペラペラペラ喋ってるもんですから眠れなかったと。で、だんだん根室に近づいてきましてね、バスが。 そうしますと風蓮湖っていうですね、まあ、白鳥が飛来するところで、まあ、そこそこ有名な湖があり、それからバーッとオホーツク海が広がってくるんですね。で、まあ、今年は寒いもんですからね、びっちり流氷、が接岸してまして、真っ白な光景で、まあ、それはそれで、まあ、美しい景色でもあるんですけどもね。でその若者たちが、ああ流氷なのかなと、凍ってるね。でみんなでスマホ見てるわけですよ。 Google Earth っていうんですか、地図が載ってますよね。で、ああ今この辺だねなんて話してて、野付半島がちょこっとあって、まあ野付半島っていうところなんですけどね。で根室っていうところはその東の端っこで、2つ半島がせり出してるんですけども、上の方が、知床半島、下が根室半島なんですね。でそこにぐっとこう中に割り込んで入ってくるように見えるこう島が一つありまして、これが北方領土の国後島っていうんです。で Google Earth にもですね、その国後島が映ってるわけですね。そうするとね、学生がですね、これ何の島だろうなんつって、あ、それはあれだよ、なんとか諸島だじゃない、はと、なんとか諸島、こいつら北方領土も知らねえのかなと。ええ、よっぽど問いただして、ネチネチと説教してやりたくなったんですが、まあ黙ってましたね。バカだなと。まあお前らお里が知れるぞと。フランクだろどうせ大学は。平成帝京大学、名前言っちゃ失礼ですけどね。私のお散歩コースに池袋の手前に、中島ちゃんのすぐ家の近くにあるんですよ。一軒平成帝京大学って建物新しくてとっても立派なんですけどもね。まあ、そこに出入りしている学生のアホ面なことつったらないですね。あれ、偏差値だいたい40そこそこで、F ランクつってですね、どうしようもねえで大学だという。まあ、こいつらもおそらく、まあ、そういう大学なんだろうなと。北方領土も知らねえんだからと。なんとか諸島って、歯舞舞と勘違いしてねえかと。でもあれ、歯舞舞諸島って、俗に言われてますけど、違いますからね。正式には、あれ、歯舞舞群島って言うんです。で、なんとか北方大臣とかも、自民党のバカいましたよね、大臣になった。歯舞舞って読めなかったやつ。それが、沖縄北方担当大臣かなんかなってですね。バカ野郎だな、こいつと。本当に。目の前に現れたらぶん殴ってやるわなと思いましたけどね。お前、北方領土のことこれからいろいろ対策しなければならない、そのトップに立つ人間が、歯舞舞っていう字読めねえのかと。冗談じゃねえぞと思いましたけどもね。まあ、それくらいですね。まあ、認知度低いんでしょう、でも。戦争も終わって、それに島取られちゃって。学校の勉強もしないのか、そんなカリキュラムに入ってないのかなと思いましたけどもね。まあそのなんとか諸島といった学生ですね、もうとっとと、まあ、用済んだら帰れよと思いましたけどもね。で翌日ですね、犬連れて散歩に出て、で根室港って港の方に、散歩してったわけですよ。そうしましたらね、その学生とおぼしき集団がなんかやってんですね。あれと、これ昨日飛行機で一緒になった、バスで一緒になったやつらかなと思って、こう見てたら、どうもそうなんですよ。で、近くにマイクロバスが止まってましてね。で、フロントガラスのところに、何々様ご一行って書いてあるじゃないですか。パネルが、掲げられてるわけですけどもね。見たら、京都大学農学部って書いてるんですよ。は？京都大学？京都大学農学部、ただいま人手の調査中です。お前ら人手を調査しに来たのかと。ほんと京都大学かなと。なんかあるじゃないですか。京都国際なんとか大学とかですね。東京でもありますよね。東京大学じゃなくて、東京の間に東京国際なんとか大学って、お前そっち系の F ランクじゃないのかと。名前書けや、答案用紙に名前だけ書いて出せや、0点でも合格できるようなバカ大学なのかと思ったら、京都大学、どうやら京都大学なんですよ。お前ら、北方領土も知らねえで京都大学入ったのかと。どういう勉強してたのと。信じられませんでしたけどもね。未だにあれは幻だったんじゃないかと。いうふうに思いますけども、まあ、そんなもんなのかなと思いましてね。もう二度とこんなもん島なんか帰ってこねえなと、思いました。はい。完全に諦める気がないのかなと。私は 親じいさんが死んで、まあ、父親も死んだ時にも何 の, あの遺産も相続しませんでしたけどもね、ただあのおじいちゃんが持ってた四股担当の土地の権利書だけはですね、これはあの帰ってきた時のためにと思って、それだけはですね、私あのいただいておくことにしました。まあもし仮に島が帰ってきたとしてもですね、その当時登記されていたものが有効であるとはまあ思えませんけどもね、まあそれでもまあ家督を継ぐものとしてですね、はい、四股担当の住人だったんですよと、私の祖先は、それだけはまあ、あの、あと何年生きられるか分かりませんし、私の子孫もいませんしね、この代で終わっちゃいますけども、まあ、それだけはあの忘れずにおこうということで、四股担当の土地の権利書だけ、形見としていただきましたけどもね、いや、もう二度とその四股担当に降り立つこともないし、できないでしょうしね、ロシアのものとして未来永劫、私の父親の生まれた土地、そこはあの日本には帰ってこないというふうに思って、とっても寂しい気持ちになりました。で、あの今日は、競馬に関することで言えば、2月はお別れの、季節ですね、2月の末、騎手の引退はなかったんですが、調教師で、12名の方が、今日で最後、福島信春厩舎の、まあ、のダイアナ兵糧が阪急屋であっさり一着してましたけどもね、はい、あとあの定年を前に引退する調教師さんもいましてね、二宮義孝さんとか、まだあの65で定年まで5年もあるのに、あの体調が優れないのかもしれませんけれども、まあ、優待という形で、今日付けで終わりと、ただなんといってもやっぱりですね、私とかそのまあどうでしょうね、私より10歳かそこら上の方というのは小島太でしょうね。だって私幼稚園の時初めて競馬やって、覚えた時見て、競馬見て、まあ父親から聞いて一番最初に騎手の名前を覚えたのは小島太ですもんね。小島太という方はですね、あの根室から近い、私の故郷から近い、あの道東なんですよ、シャリというところ、ちょうどあのまあ、根室半島の一つ上のですね、もう、あの、あれですよ。今言ったことど忘れしちゃいましたけども、その、北見のちょっと下あたりですね、北見のちょっと下あたりが斜里町って、まあ、市でもないんですよね。で、あの、北見、LS 北見のあの、カーリングのお姉ちゃんたちがですね、藤沢さつきちゃんという子が、あの、北見出身で、昨日、あの、銅メダルに輝いてましたけどもね、よくやってましたね、本当ね。まあ、それはいいとしてですよ。その、まあ、出身地も近いということで、シャリか、ということで、小島太、あの、ダービー勝った時もよく覚えてますね。で、私、古い枠順全部持ってるんですよ。なんで、あの、この中山記念に、ディサイファーという馬で、小島太厩舎の馬が、まあ、一頭出ると言った時に、これはやっぱ、さよなら小島太だろうと。この中山記念は、さよなら、小島太物語。まあそう位置づけ、そういう位置づけで推理するべきなんだろうなっていうふうに、思ったわけですね。で、小島太調教師さんの息子で、小島太一くんという、もうほとんど一着 しない、年に一回ぐらい一着するかっていうジョッキーが、まあ乗ってきさえしませんよね、あんまりね。ただ、本日、早いレースで、一蔵だけ騎乗してました。あの、黄色い帽子でしたね。5枠です。中野英治厩舎の馬に乗って、ビリでした。大佐のビリで。まあ、父親の引退を、着という形では、飾れませんでしたけどもね。まあ、これにももちろん意味があったというふうに思うんですよ。昭和53年5月28日、第45回の東京優勝日本ダービー。この枠順をですね、引っ張り出してきて、眺めますとね、小島太厩舎、桜勝利、あ、小島太厩舎じゃないです、ジョッキーです。この頃はジョッキーです、すいません。桜勝利、これがダービー初制覇となりました。この年は、21頭立て。で、まあ、まあ少ない方ですよね、21頭立てだって。昔30何頭って走ったことありましたからね。で、黄色い帽子です。黄色い帽子です。5枠の11ゼッケン、桜勝利、小島太、これが1着と。 で、同枠に誰がいました？中野英二ですよ。今日は小島太の息子、小島太一の、が乗った馬の厩舎です。中野英二。妙利って言いました。桜勝利と妙利っていう馬が同枠に組んで接触してたんですよ。昔から何ら変わんないっていうことでしょ。桜しようりみようりようりっていう部分が一致してたんですね。これはですから桜勝利の一着が一着ですよということをサポートしていた。それが中野英二だったわけです。じゃあ今日中山記念どうですか。5枠黄色い帽子、小島太が桜勝利で一着した黄色い帽子、ウィンブラ糸っていう馬がいたんですね。隣に何て馬いました。ペルシアンナ糸という馬が いましたね。ウィンブライト、ペルシアンナ糸、どちらも糸で終わる場面馬です。糸糸、今から40何年前の、40年ぐらい前ですか。私小学校4年生ですから、そうですね、40年前ですよ。桜勝利は一着したけども、妙利は来なかったんです。ウィンブライト一着したら、自動的にペルシアネット消しでしょ、これ。妙利が2着や3着に来てるんだったら、ペルシアネットも買えますよ。だけど、これは、妙利は来てないんだから、ペルシアネットはいりません。そういうことですよね。そういうことなんだと思いますよ。はい。ですから、さよなら。小島太、中山記念、ウィンブライト、桜勝利。勝利は、もちろんこれ、ウィンですからね。英語でウィンです。桜勝利が黄色い帽子で、一着して、黄色い帽子、今年、ウィンが入ってる。これ、取れない人、桜勝利のダービーを見ていて、この中山記念の枠順を見てもピンと来れない人はやっぱ競馬向いてないと思いますけどね。でもウィンズに行って今日ジジどもの話聞いてたら、いやーこれ乗れてるジョッキー買わなくちゃダメだなんてですね。デムロ、あ、乗れてんなーバーカと、クソジジ、てめえお前俺より競馬歴長いだろうと、何年やってんだ、50年以上やってんだろうと、それは桜勝利が一着した時のことも覚えてねえのかと、この枠順見てもなんとも思わねえか、ピンと来ねえかというふうな思いでいましたけどもね。はい。まあ、世の中の何人かは、そういう歴史を重んじて、この、まあ、ウィンブライトの単勝なりですね。まあ、ここで桜アンプールも、桜もですね、2着や3着で突っ込んできてくれたら、これは、まあ、御の字だったんですけど、まあ、そこまで綺麗には決まらなかったということですが、まあ、それでもいいじゃないですか。はい。ウィンブライトの1着で単勝500円以上あると。これですね、なんも臆することなく黙って100万くらいぶち込んでりゃいいんじゃないですか。そういうことなんだと思いますけどもね。福島信春調教師なんて印象ないですもんね、あんまりね。やっぱ小島太じゃないかと。で、来週からは今度は若いアンちゃんジョッキーがデビューしていくんですか。まあ彼らもね、どうなることやらですけども。さて、来週は、土曜日の競馬ちょっと注目じゃないでしょうかね。3月3日という日ですね。これはまあ桃の節句、お雛様ですね。ただ正確には上巳の節句って言うんですよね。上巳の節句、年に節句というのは5日あります。一番最初の節句は何だったでしょうか。で、今年2018年の競馬というのは5つの節句、これが今のところ、まあもしかしたら台風で中止になることもあるかもしれませんけれども、すべての日、競馬開催日に当たってます。非常に興味深いです。私はこの当たり馬券というものは暦とともにだと思ってますから、暦なくして馬券は語れません。なので、この、第2回目の、節句の日の競馬というのを、実に楽しみにしてるんですけどもね。はい。まあ、なんとか、 大体メインレースが3つあってもですね、申し訳ないですけど、1つぐらいしか当たんないですよね。3つとも当たったら、でもこれ神様ですから、私神様じゃないんで、もう、これは諦めてますけど、なんとかまあ1つぐらい、いいとこ見せ場が作れたらなというふうに思ってます。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬、ご苦労様でした。来週はこんちゃんが来ると思います。